はい、始まりました酒ノートです。パーソナリティの九太郎と
ユミです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、酒ノートとは日本酒好きの私たちが送る日本酒レポートの番組です。この番組は美味しく日本酒を飲みながら香りや味、温度の変化を楽しみ、記録を残しながら素人2人で勝手に語っていく番組です。
はい、
はい、
始まりました酒ノートです。
もう一回オープニングもう一回
もう一回
じゃあ、
うん、はい、もう3月も20日になろうかと、いやちゃうな、放送日的には20日やねいうところで、
うん、
うん、もう春やね
なんか急に暖かくなったよね。
先週も同じこと言ってたけどね、暖かいねっつって、
暖かいねって言ってたけど、
せやな、
うん、まあ、とりあえずあのコート系上着系片付けたね。
うん、そうやね、
うん、
うん、まあ僕はもともと着てへんけど、そういうのは
まあそうやね
基本的に割と薄着でうろちょろうろちょろする子やから、うん、うん、っていうのもあるけど、そうやね、もう4月になって皆さん新社会人とかなっていかはんのかな。あ、そんな人は聞いてへんか新社会人にはちょっとあれか、ハードル高いか、この放送は
だいぶね
うん、まあ、変態ちゃんは聞いてるかもしれへんけどね
どうやろ
、はい、まあ出会いもあり別れもありの季節ですが、そんな中ね、僕たちがちょっと3月末から4月頭にかけてね、下呂温泉の方行こうかなという話をしててね、
うん、
うん、そこで下呂温泉、あの岐阜県のね下呂温泉、
そう、
そこでちょっとサークル見学行こうかと、もう、うん、あの再開してきてるからね、
そうそうそう、
で田舎に行けば人はいないだろうという目論見のもと、
これがまた結構多そうなんだよねあ、宿がねいっぱいになってきてる、
あ、まあまあ、まあ宿は別にいっぱいでも構わへんけど、その酒蔵見学、酒蔵さんに関してはもともとそこまで需要のあるような、うん、というか、あの、
あ、そうなの、
でも、あ、だってさ、マリオのあれがオープンしたぜとか言うてるのに比べりゃそんな全然違うなんてないやん。あ、まあまあ、
そう、そういう意味で言えばね、う
ん、だから人はごった返すようなとこではないからね、ちょっと楽し、あの気をつけ持って楽しんでいこうかと思うので、うんうん、4月の1日2日、1日、
行く予定は1日かな、
うん、に、午前中
やったかな、
うん、に行けば僕たちに会えるかもしれないよっていうね
いやー、どうやろうな
あ、あ、そんなことで、
うん、
はい、ちょっとインフォメーションしとこうかなと。無駄に、
ちょっと楽しみではあるよね、うん、何気に酒蔵見学って、っね、ビールはあるけどね、
ビールとかはねあるけど、
そうそうそう、うん、ウイスキーとか、ウイスキーは私はないよ。
あ、そうか、山崎行ったけど
私行ってない。
あ、そうか、
うん、
あ、こはあのもう車で来んなって書いてあるし、
そうそうそう、
うん、
てか私多分あのウイスキーの匂いダメやから、
入ったら酔うな、
うーってなるし、うん、無理無理、
うん、
はい、ちょっと日本酒はちょっと楽しみやね、
うん、何聞こうかっていうのをレジュメで作っていかなんな、
あのね結構そこのサイトさん、オクラさんのサイトさんに、
うん、
こんなんですって前もって情報書いてる。
あ、そうか、
結構あのしっかり書いてはるオクラさんやから、
うん、あのてかあのクリア会えるよって言うた割にどこって言うてへんだな。
え、大体わかるでしょ、ゲロの。い
や、そんなことはないやろ、天領酒造さんってことやね、
この前
僕があのミスったやつからのなぜかフォローしてくださった、
うん、
あの天領酒造さんにちょっと行っておこうかなと思うんでね、
うん、
あの会えるかもしれないよということで、まあ来ねえだろうけどはい、じゃあね、そろそろ始めていこうか。
はい
はい、
はい、じゃあ、うん、第30回、
はい、
起きましたね。
まああと2回で切りかな。
お、
え、1,2,4,8,16,32やろ、次や、じゃああと2回、
ああ、
うん、で次64回が切りやろ。
あ、そこで数える
。次128やな。
そこで数える。うん。
うん。
うん。違う。
違うの？はい、あ、違うの。
30回の方が世間一般的には
そうなんかな、うん、32やろ、綺麗なのは
違う
違うのか、はい、
違う、
はい、
はい、今回の酒は何でしょう。
はい、本日紹介するのは鹿児島県から、
お、九州、
はい、西酒造天部純米吟醸でございます。
お、
はい、正直ね、乗り遅れた感があります。
あ、そうなの
ちょっとね、この天部さん、あの西酒造さんの天部には僕は乗り遅れてるなという感じがありつつのお酒なんですな。
なんで乗り遅れなの。
まあそれはまたおいおいと言っていきますけど、このお酒ね、できたのが去年、
うん、
1本目です。
ほ、
うん、
うん、
去年にあのこの天部というシリーズで出たのは1本目、うん、だから乗り遅れてる、ね、
あ、去年に飲んどきたかったってこと。
そうそうそうそう、
そういう意味ね。
まあ去年、しかもまあこれのお酒自体は去年の今年の新酒でした、うん、乗り遅れたね。
え、ちょっと待って、私去年のやつやったら絶対飲めへんやん。
うん、いや大丈夫やろ意外と、うん、まあまあ去年の、
まあ、よかった、でも今年の酒なのね
今年の2021年1月、あ、これなんかあれやな、普通のラベルと違うな、どういったらいいんやろう、なんか繊維で編んであるというか、
あ、布系だ、
布、うん、まあ多分布ではないんやろうけど、
紙じゃないね、
紙ではないね、
うん、
うん、うん、まあいいや、化学繊維でやってあるやつかな。じゃあ開けていきます。まあ開け持ってスペックの方いきます。アルコール度数が 15%、 精米部は 50%、 塩米山田錦で、その他非公開です。最近非公開が多い、よいしょ、公開でーすよ。
あら、非公開、
はい、As feeling、
こうやって見たら意外と非公開多いのね。
うん、最近そういうとこ多いね、
当たるとこが多いかな、そういうのに
かな。はい、うん、透明やね、
透明、
別にプチプチしてる感じもないね、
うん、うん、生じゃないよね
今回は。うん、ここ火入れなんですよ、
うん、最近結構生多かったしね。
そうやね、生ばっかりやな、うん、基本的に僕生酒好きやから。
そうね、生酒好きね、
あの濃い味がね、
うん、
好きなんですけど、
私は火入れの方が好きだな。
ちょっと火入れでやっていく、かけた無色透明って、
まあ透明とは書いとくよ、
うん、うん、
ほい、
はい、無色とは書かへんの、うん、
なんか若干黄色くない。
そうでもない、
背景の色かな、
うん、はい、
あ、透明か、
うん、次香り、
お米、
せやね、あ、ラムネ、
あ、ラムネ、
うん、
米はない、
米感とラムネ感って、うん、
今あの尻蛇の目で香って、あ、米やなって思った、
うん、あ、でもかすかに吟醸化してる気がする、
吟醸か、
うん、少し酸があるのかな、ほんで吟醸か、うん、あのフーツコみたいなやつな、何やろうね、うん、
ほ、
うん、どうだい、
うん、
かすかにちょっと、でもそれが何のフルーツとかそういうのはちょっとよく分からへんけど、吟醸家らしきものはしてるかな。ただやっぱインパクトとしてはラムネ感っていうのが一番大きいかなと思います、う
ん、あ、でもちょっと、
うん、
あの旨味の匂い、
ああ、なるほどね、
おだし、
うん、
うん、
っていうところかな、僕は
もうかすかにある気するね、
うん、
私、うまみ、うまいみの匂い、
なんやろ、 で、まあ、一種あのヒノキのような、
それじゃあ私が感じた旨味の香りみたいなんて、
ヒノキって旨味かな、
分からん、私はお出汁みたいな感じがするけど、
一種なんかヒノキのような、そのヒノキ風呂のああいう感じの系統の香りがふわっと変わったかな。
書いとく、
うん、ヒノキって書ける、
少しヒノキ木辺に今っていう字書いて伝える、
え、
あれ違うかったっけ、
いいよ別にひらがなで書いとき、
合ってんじゃん、
今伝えるじゃねえよ、
あんま伝えるの
が、え、しかもそれ違うし、
あれこれじゃないの、
うん、まあいいや、ヒノキってひらがなで書いとき、ひらがなで書いとき、
はいはい、
うん、
かすかにヒノキ、
かすかにふわっとぽい、
ヒノキってハテナマークつけとこうか、
うん、
うん、
はい、
OK、じ
ゃあ舌触る
そう、あのずっと思ってるの、舌触るとかなんかちょっといろいろおかしくない、
どうしだよ、
まあそれやけど、そんな活用あったっけって思う、
なんか全体的にサラッとしてんな、うん、
うん、サラッとしてるけど、え、なんやろ、このトロッとした感じは味の方なんやろか、
うん、サラッ
としてる、トロいじゃなくて、なんやろ、もったり、
あー、そんな感じやな、
ずっしり、
口の中に入れる瞬間、口当たりが、
うん、重みがある気がする、
口当たりがそんな感じで、
うん、
で、まあ全体的にサラリとしてるような、うん、そやねんな、最初入れた瞬間
重みみたいな
感じ、うん、そやねん、どしっとしてるなと思ってんけど、飲んでみるとあれなくなっていったみたいな、サラサラっていう感じで、
重みのような、
うん、美味しい美味しい、
なもんかね、
うん、あ、これか、色なんかあるとかないとか、確かに、
そう、ちょっとなんか薄く、
うん、あのね、出来たてのお酒って色ついてねで、緑色とか、
うん、それなのかな、
黄色とか、だからやっぱり僕が前にあいつの話してた熟成の感じだけやでっていうのはやっぱちげえじゃんっていう、
そう、突っ込んどこう、
うん、突っ込んどこう、すごいね、タンクにジャバジャバって注がれてるお酒がさ緑色したね、
う
そういう映像とか見たわ、
うん、
うん、で味、
うん、
あのね、全体的にねあっさりしてる、
ああまあ、
うん、
うん、
で、え、
あっさり、口当たりはあっさりなんやけど、飲んだ後の、
うん、
なるほど、やっぱ舌触りで感じたどっしり感はお腹に残るかな、
うーん、お腹に、
お腹っていうか、このこの辺気管っていうか、流れてく食道に、
アルコール感、
いや、アルコールのきつい感じじゃないね、
うん、
なんやろ、あの一種の満足感みたいな、飲んでるよみたいな、うまいよみたいな、
で、あのさっき言ったかすかにヒノキの香りがするっていうのは、
うん、
そんな感じの味ある、
あ、ほ
んと、うん、木っぽい味って言ったらいいのかな、いや、ほんまにほんまに、
うん、
樽のような木のような、ん、割と最初の方に感じられるかな、うん、
アルコールしっかり、でも15
やもんね、15やから、まあそんなにむちゃくちゃ言うほどではない、うん、うーん、なるほど、
なんやろ、独特の渋みあるな、
渋いのかな、
酸っぱいの、これ、
酸っぱくはないな、なんやろな、渋いさあるな、最後
なんかキューって口にくる、
うん、
あの、あー渋いとか、うん、キシキシするじゃなくて、
うん、
すごい特徴のある渋みみたいな、うん、あの口の中がキューってなるような感じの、
あのね、今までのように後じゃなくて割と真ん中ちょい後ぐらいのタイミングで来るね、
それが残るから、
うん、
あれかな、ちょっと待って、 全体的には
木の味がする。
ちょっと待ってよ、
はい、
全体的にはさっぱりで、
うん、
木の香り、
うん、するな。
香りあり。タルがあれなのかね。
いや違う、普通に普通のタンクで、サーマルじゃないけど普通のタンクで作ってはる。あでもサーマルも入れてはる、ここは。うん、
うん、なんか独特な、
独特と言われれば独特か、あのよくあると言われればよくあるか。
渋み、
渋みあるな。うん、そうやね。
なんかやっぱりでももったりしてる気するな。
味、味、
味になるの、舌触り。味
じゃないよ、舌触りだよこれ。舌触り、口当たりというか。
もったり。
もったり。でもあっさり。
難しい。
難しいかい？
難しくないな。なんかそんな感じ本当に。
そんな感じやな。で味わいで言ったら少し物足りんかなっていうところは僕にはあるかな。
後切れいいんやと思う。
でジュルジュルしてへんな、それ今日はまだ。うん、よいしょ。もう
なんやろ、なんかの味ある。
すっごい飲みやすい
ね。
すっごい飲みやすい、
ね。なんだ、今なんかおったぞ。なんかかすかに甘みっぽいのはあるんやけど、
うん、
そこまで甘いとも感じひんよね。
そうやね。
なんかおったぞ今。
いやでやろ、日本酒で言ったら 2,3 ぐらいか。
何この味、なんかあんねんけどな。
わからん。
なんかすごいなんか食べたことあるような感じの。
あそう、
なんかがあんねんけど、
うん、
それが何かがわからへ ん、
うーん、
これが木なのかな。木かじったわけじゃないけどさ、
香り的にな、
香り、香り、
木の香りがするような、
ね、飲み込む直前ぐらいに何かがおるね。
いやわかんねえな。
あーこれでもわからん、なんかあるけど、うん、そこがあれなのかな、独特な渋みっていうところの、それがそう感じるのかもしれん。
味を表現するならまあ木の味やな。そうだね、すごくあっさりはあっさりやな。
さっぱり、あっさり、
さっぱりではないかな、さっぱりではない、あっさりやな。
でもなんか独特のずっしり感はある。そこすごい感じるな。
人によってはね、メロンやマスカットのようなっていう表現してはってんけど、いやマスカットはないな、酸がまずないからマスカットの方にはよらんなっていうのは僕の
印象。せやな、酸味っていう感じが。
ただ去年の評、そう、評価やったんかな、去年飲んでへんから分からへんけど、これに関して言ったらそこまでその酸もない、そこまでですかね。せやな、あんまり酸感じられへんから、マスカットって言うたらんってなるし、メロンはかすかに感じることができなくもない。
そこなのかな、銀杏花っぽいとこ、
かなっていうふうに思った。っていうぐらいかなっていうね。でこの流れはあの天美さんの時と長州酒造さんの時と同じ流れやねんけどな、正直言うて。あ、今もなんかメロンやマスカットのようなっていう評価書いてあってんけど感じないよねっつって。
言
うじゃん、全く同じこと言ってんな。
何やろうこの味、すごいすっきりせんへん。はい、すっきりせん。
で、あの甘さそこまで感じひんねんけど、あ、 甘いんやろうなっていう、その口の残り残ってる感じ、
もったりする感じが甘みっぽく感じるのかも、
うん、はあるかなっていうところがね。
甘いっていうお酒ではないよね、
うんうん、そうだね、
甘みっぽい、
うん、そうだね、
どう書いとこう、もったり感が甘みっぽく感じる、
うん、っていうところかな。ごめん、ちょっとパッドの充電が切れそうだ、あれ取って、あ、それそれ、ごそごそ言うてんね、いやっくでしょ、
それで充電できるの、
今日充電、うん、しとくの忘れてた、いやっくでしょ、ちょっとまあお待ちください、よいしょ、
ゲームの充電器で充電できる、
いやそれはだって USB3.0 だもん、
一緒や、ほんまや
ポン、はい、じゃあ行きましょう、西さん、寒くなってきた？
寒くなってきた。
うん。
暖かくなってきたねって言うだけで夜は寒い。
うん。あ、インシさん、創業は、
うん。
弘化2年。
おお、また新しいのできた。
1845年。まあ、江戸の後期あたりかな。
うん。
弘化っていうのは、弘、弓辺に無、カタカナの無って書いて、化けるっていう字。やねんけど、
うん、
弓辺に無、
うん、
カタカナの無、
うん、
ヒロっていうじゃな、
うん、
に化ける、
イヒ、はいはいはい、
カタカナでイヒやな、
はいはいはいはい、
このね、硬化っていうのは、
うん、
数年しかないのよね、言語的に、
あ、そうなのね、
だからまあ聞いたことない人も多いんちゃうかなっていうような、うん、そういう年代です、まあ江戸やな、江戸の後期あたりというふうに、うん、考えてもったら1845年ですな、うん、だから今から約160年70年ぐらいでいいのかな、うん、もうちょい経つのか、いやそんなもんか、
そっちだ
まあいいや、でまあその西さん、西酒造さんっていうのは、
うん、
まあ焼酎好きの方やったらよくご存知の小倉さんですな、
ほう、
うん、宝山っていう焼酎を作ってる、富の宝山、
富の宝山、
吉兆宝山、あと何やったかな、うん、もう一本忘れた、うん、まあその富の宝山を作ってはるお蔵さんで、もともと焼酎のお蔵さんやね、
あ、
うん、でまあまあその宝山っていうのは創業当時から使われてる銘柄、
うん、
創業当時からその焼酎作って宝山という名前で売ってはったっていう銘柄、
うん、
でその銘柄から富の宝山を作ったのが今の蔵元さんの西陽一郎氏でございますね。でこのね、西さんってね、これはまたあの東京農大に行ってはった方で、
最近やっぱ多いね、
うん、そうそう、やっぱりね、あの倉本さんとか当時さんとかっていう話調べてたら、やっぱ東京農大の方は多いね、
うん、うん、
うん、でまあこの西さんっていうのは、あの在学中にね、吟醸酵母と、
うん、
低温発酵の技術を用いて、だから日本酒を作る技術だな、
うん、
を用いて開発したのが富の宝山やっていう、
あ、じゃあ、
うん、
焼酎がのお蔵さんやけど、
うん、
技術的には日本酒の技術を使って、
うん、
焼酎作り出して、
うん、
今日本酒に帰ってきはったって感じ、帰ってきたっていうか、そっから
日本酒を、違う違う違う、だからこの人はもうずっと焼酎のことを考えて学校にいてはって、
あ、
で在学中の4回生の時かな、うん、に4回生って関西弁らしいで、
あ、そうなの、
うん、とあの東の方では4年生でいいみたいで、
ほ
まあいいや、4年生の時に、
うん、
その焼酎を作り方をちょっと日本酒の作り技術を応用して作らはったっていうので、
うん、
富の宝山っていうのの原型を作らはったっていうところで、もう学生で、
お、すごいよね、うん、
でそれを蔵に戻ってから商品化して世に出したら、
うん、
日本中で焼酎ブーム火付け役っていう風になったっていう、その一本
すごい、ね、私焼酎は飲まへんけど、うん、そんな前は知ってるもん、
うん、僕好きやもん、昔を飲んでたちょうど それぐらいかな、
うん、
うん、やね、でまあその西さんが在学中にやはって直接の先輩二甲上やって言ったかな、
う
っていうのが14代を作った高木厚え秋綱さん、高木さん、うん、高木酒造の高木さんやね、
が先輩ってこと、
先輩2個上らしいわ。ですごい仲良くてね、
うん、
その在学中からで、お酒について議論とかも多く交わしたっていうような間からですな、
うん、
でその後もね付き合い長くてね、今回これ日本酒作ってはった2回目、2年目のお酒今回のは、
うん、
だけどその日本酒、だから去年1本目作らはったっていうのの、
うん、
まず日本酒を作ろうプロジェクトで作られたこの天風にもね、
うん、
多大な影響を与えてるということで、
なるほどね、うん、
でまあさっきも言ってたけど、その去年まあ乗り遅れたって言ってたけど、
うん、
巷は割とね騒がせたお酒やってるな、これ。
あ、そう、
ね、あの宝山の西が日本酒作りやったぞ、おいおいってなって、
お
う、うん、そのうん、日本酒好きだとか評論家だとかそういう系の人たちがね、もうめっちゃ騒いだ一本やって、僕もツイッターでめっちゃ見た。
お
う、で、あの僕が見た頃にはもう全に売り切れてたっていう、
買えへんかった
そうですね、うん、でまあ正直焼酎屋が初めて作った日本酒ってどうなんみたいな、
まあまあそう
ところがあって、
全然違うもんね、
作り方が。そうそうそうそう、で期待半分不安半分っていうか、まあ不安の方が上回ってるんじゃないかっていうぐらいの評判やってんけど、
うん、
発売されてから一点ものすごい高評価ね。
うん、でも美味しいよ本当に。うん、
で大まかにね、その評価分けてみると洗練されてるっていうような評価が一番多かったんじゃないかなっていうのは僕の感想かな、見てたら、ずっと見てたら、うん、うん、でまあさてさてやんけど、この西さん、西蔵さんもね、まあ今までの紹介してきた大倉さんの例に漏れず経営の危機に立たされてるったっていうね、
なんか多いね、
そういう時代が、やっぱりそこで起死回生の一手を打ってバンと上がったところが今残ってるところなんじゃないかなと思う。でそれがまあ最近では2回あって、
あら
そのうちの1回っていうのはね、この陽一郎、西陽一郎さん蔵元が、うん、戻らはったぐらいの頃かな、蔵に
学校卒業して
蔵に戻っていかはったぐらいの時はもう経営がねどんどん先細りになっていってたような時期あって、
うん、
で当時の西酒造さんっていうのは、
うん、
桶売りっていう販売方法を主に行ってはって、はい、桶売り、このね桶売りってほな何やねんっていう話だね、うん、でちょっと桶売りの話、ちょっと西さんの話の途中やけど、先に桶売りが何なんか分からへんかったらどうして経営がやばいのかっていうのが分からへんからね、そっちの話させてもらいますわ。じゃあ桶売りって何やねんっていう話やねんけど、
うん、
現在ではほぼ行われてない売買方法やねんけど、
うん、
自分らの酒蔵酒造の作ったお酒を大手酒造会社に卸して、
うん、
大手が混ぜ混ぜして自分とこの味にして大手の銘柄で売るっていう方法やね
ん。問屋さんみたいな感じ、
うん、そうやな今で言うたら
うん、うん
うん、ただこれねすごいね悪い売り方やっていう風に言われてんけど、
うん、
どう思う？
まあでもどうなんやろ、悪いのかな、うん、
まあメリットとしてはね、卸先が大きいから、
うん、
安定してること、
ああ、まあまあ
確かにね、安定してお金が入ってくる、
うん、
である一定の品質さえ守ってれば悩むことのない酒造りができる。
なるほど。
うん、で最も大きなメリットとしては、
うん、
技術の継承、大手からの技術の継承、うん、技術の発展というね、そういうところがあったみたいやね、
うん、
これはだって大手はもうこの品質で絶対下ろしてくれよっていうわけだから、その品質で達し品買ったような酒蔵に対してはこうせああせこうしたらよくなるとかっていうね、うん、そういう技術をどんどん大手が開示してくれるっていう、
うんうんうん、
だから低い技術しか持ってなかった酒造でもどんどんどんどん 最低でもその大手が求める品質の技術までにはいけるという、
なるほどね、
ことやね。でデメリットとしてはまあ逆やわな、そのメリットのほんまの安定してるが売り上げは安価、
まあまあ安い言ったら何やろ、材料納品してんのと一緒やもん、
ね、そうや、せやね。で独自性がない。で最後これが一番痛いかな、大手がいらないといえばもう売れない。
そっか、それあるね、
うん、せやね。で実際に昭和50年代後半にね、
うん、
大手が自社で多くのお酒を作れる技術っていうのを発見したことによって、
うん、
桶売りでの売買が中止となり廃業になった蔵さんっていうのも多く存在すると。
あ、びっくりした、今廃業になったんかと思った。
あ、ここはなってないよ、
なってないね、うん、でもその時に低迷はしたはったってことね。
だから桶売り、その大手の技術が多分発達する手前やったんちゃうかな、
うん、
だからよそがこう売れへんなってきた。で自分ところも大手が自分らで作れるからどんどん価格は下がっていったっていうところなんじゃないかなっていうふうに、うん、まあ想像できるわな、
うん、
うん、そうやってこの西さんもどうしようどうしようということになって経営がやべえぞっていうふうになってはったよな、
うん、
でそこで蔵を救ったのがさっきの富の宝山。
お
うん、これで経営回復するどころかね、九州でも有数の有名蔵に発展したというふうに。この一発がすごかった。あ、もうだって焼酎ブームの火付け役になったような、ほんまにそういうお酒やったから、
うん、
うん、でもう一丁危機があったのよ、2回言ってたもんね、
うん、
その
2回は珍しいかな、今もできた話としてあげてないだけかもしれないけ
ど、まあ、まあまあまあ大体まあ経営やべえよっつって、
うん、
どんどん売れなくなってきてるよ、どうしようどうしよう、じゃあこの、うん、この行ってでっつって起死回生の一手をバツンって打って成功したっていうのが多かったよね。
そやね、
うん、でこの2回目の危機っていうのは、
うん、
まあ僕からしたらもらい事故やなっていう、
お、
うん、ところやねんけど、ほんまにね割と最近の話、2008年に起きた自己米不正転売事件っていうのが、
うん、
うん、これなんやねんっつったら、大阪府にある今現在ちょっとあんのかどうか調べるの忘れたな、ミカサフーズって聞いたことない？
結構大手じゃない？
うん、だいぶ大手、多分まだあると思う、が起こした事件やっていうのね、
うん、
これね、ミカサフーズの起こしたこの自己米不正転売事件、これもちょっとあらましを先に伝えとくわ、なんやねんっていうのが分からへんかったら、これもまたあれやし、このね自己米不正転売事件、まあ名前の通りやねんけど、2008年の8月下旬に発覚した事件で、米を海苔などの製造に使おうとする工業用として国から購入したにもかかわらず、
うん、
食用として販売を行ったっていう事件。
ああ、なんか
あったようななかった
ような
、
あったようななかったような、聞いたことあるようなみたいな。
ここでいう自己米っていうのはね、
うん、
1日の規定農薬量を超えた量の農薬をさの散布を行ってしまい、食用として使用できなくなったお米とか、
残留農薬がきつい、
それ、
うん、
ああ食用米として保管中に保管場所の機械の故障とか、
うん、あ、じゃあ保存状態が悪かったみたいな、
うん、水害によってお米が水浸しになってっていうのでね、その2つの理由で2種類の理由でとかっていうことでね、お米にカビが生えてしまったようなもの、
もう食べられへんお米やん、
それを食用だよっつって売ったっていう事件があったのよ。
ていうかだいぶひどいお米やった気すんねんけどねそれ。
まあね、ちなみにね、当時の価格としての卸値、工業用は1トンあたり約1万円、
う 安ない
工業風やからね。
あ、まあまあそうか、う
ん、だってあの海苔とかに使うようなお米やもんね、うん、
まあでもある意味あれか、
うん、
そんなひどい米でもそれには
まあ口に入れへんからね、
うん、
ちなみに食用は1トンあたり約30万。
おお
そら転売したらどえらい
儲けやわな。
なあ、でこの事件を起こしたっていうのはね、ミカサフーズっていうのは1997年に九州合併を行った宮崎商店っていう名前の、
うん、
当時のミカサフーズの九州事業所、ここが不正を行ってたっていうふうに一応公表してると、うん、だからミカサフーズの中でもこの九州の事業所がやりよったぜっていうふ
う
に発表はしてるね、うん、であのミカサフーズとしてはこの事件の火消しとしてその九州事業所の社員全社員を解雇したというふうに、
うんうん、
なってる。ただそれであの炎上が収まったかって言ったらそれはまた別の話だけどね、
うん
うん、でその後にね、事件が発覚した後に農林水産省が調査した結果ね、
うん、
ミカサフーズ以外にも不正転売を行っているっていうことがあった会社が数社確認取れてるということらしいですわ、うん、
なんか大変やな、いろいろ、
まあ、闇やね。でその転売事件にね、卸先としてあったのが今回の西さんやったりするし、
うん、
他にももう日本全国で約400社っていいのかな、うん、400の会社がその卸先になってた。
すごい、うん、そんだけ分に、じゃあそんだけあかん米を、
うん、
下ろし
て
たってことか、
うん、であのちょっとその400社全部は見られてへんけどね、
まあ、ほら400見たら大変
だえらいことになるし、うん、あれやけどその400社の中で多かったんは例えばデイサービスの老人ホーム並びに普通の老人ホーム、あとは学校給食とか、うん、そういうところが
給食配達センター
すごく多かった、うん、あとはあのお菓子の製造業者とか、
うん、
うん、麺類、
ああ、うん、米加工して、
うん、和菓子の製造業者、
うん、
うん、和菓子多いな、うん、あとは普通にあの米国販売店だから、お米屋さんに卸してたりとかっていうのもあるし、もうむちゃくちゃやで、これバーッと見ただけでも酒造会社でもなんぼもあるし、うん、一番大きかったんだ朝日ビールかな、うん、見てた感じやったら。で僕らの家のすぐ近くのとこでもあの降ろされてるっていうのはあったみたいやね、うん、だからもう日本全国、ほんまの日本全国にその被害は及んでるということで、うん、ただその この西さんに関して言うたら、
うん、
一応ね検査結果としては、うん、西酒造で使われたお米っていうのは健康的な被害はないものとされてる、
よかったよかった
けど、うん、
そこにも被害あるなんてなったら、うん、もしかしたらね、今飲んでる酒なかったかもしれんわけやし、ね、
ただ不信感っていうのとか風評被害っていうのは数多くあったやろうし、
うん、
で実際にあのこの時使われたお酒っていうのはちゃんと回収して、うん、
ちゃんとした対応しはったってこと、
ね、もちろん、うんうん、もらい事故とはいえものすごい被害に遭ってはるっていう、
うん、
お蔵さんやね、はい、
はい、っていうとこでお湯が沸きました。
はい、じゃあ缶していきましょう。今回ちょっとこの缶どうなるか全く
ちょっと予測できないね、
ね、よっこいしょよいしょ。でまあそんなことがあったおかげというか、ちょっともう繰り返さないでおこうっていうことでね、
うん、
この西さんは、原料の徹底管理を行うべくね、
うん、
現在では自社精米とは言わへんけど、 農家と経由契約を行ったりとか、
うん、
で蔵の敷地内にね育苗蔵苗を作る施設を作ったりとか、
うん、
保管蔵、
うん、
お米の保管所、お米、しかもお米だけじゃないんだよね、ここ焼酎作ってあるからお芋さんも
芋か
作ってあるしね、そういうのの、あの保管するとことか苗作るとこっていうのをしっかり作ってもう自分で管理しようっていう風にねしてはるね、うん、でまあ時には蔵元自ら畑に赴くこともあるらしいよ。
ほ
うですよ。
そう、今ちょっとさ、お酒ついてて気づいたんやけど、
うん、
ラベルにね、
うん、ゴリゴリしないで、
製造者、
うん、
西酒造株式会社プラス N って書いてあるの。
N ってなんだろう。
そうやのよ、
それ知らん、ちょっとあんまりだからプラス
プラス N で書いてある
。へえ、ほんまや、そこ調べてへん、てか僕ラベル見てへんだから
プラス N ももしかしたら日本酒の方なんかなと思ったり。
ああなるほど、
西酒造っていう名前は、
うん、
まあ何
N な
かなとか勝手に勝手に思ってるだけで。
なんだろうね、いやなんかプチプチしてきたで。
ほ、本当や、
なんだろう、生じゃないはずなのに。
そうか、今ラベル見直したけど情報ないんだよね
何もないよ今回は。
それプラス N って書いてあるでしょ。
うん、書いてあるね。その QR コード読んだらなんか出てくるんじゃない、出てこへんか、 いつもの流れ。あ、ちょっと待って、
西酒造株式、西酒造ホームページで書い
てある、うん、噛んできましたよいしょ、
はい
はい。
あ、今日はなんか
咳は出るわ。香り、香り、
鼻はジ
ュルジュル。アルコール感
アップ、
ツンとくるね。酸が少し出たかな、うん、はい、香り嗅いで。
ちょっと待ってよ、
うん、
なんかでもなくなった感があるね、香りは。
そこまで香りが高くないんだよね、
もともとね。
うん、味ね、辛くなったな。
お、
でそれ以外特に、あと爽やかさがアップしたかな、
うん、それはあの噛んでさアルコール傷的好きってする感じじゃないのかな、
うん、かな、どうよ。
あの、
うん、
もったり感消えてない。
ああ、だからすっきりしたねっていう
のはさらっとしてる、ね、うん、
うん、
で一口目に結構甘み、
うん、感じるかな。
甘いのがなんか一瞬だけかもしれんけど、
うん、
なんか一瞬甘いなと思う。
うん、なるほどね。
なんか噛んでも美味しいかもしれない、
ね、そうだね。ちょっと最後の方になってきましたが、
はい、
このね日本酒作りに大事なね原料管理、これをまあ徹底的に行って、もう二度とあんなこと起きないようにしようということでやってはるんですが、
うん、
ここね小倉さん、日本酒作るにはさすが鹿児島、また一つ大きな要素が欠けてたっていうことで、なんでしょう、これはまあ前にもしたと思うねんけど、
うん、
環境、
お、
環境がここ、
あ、抜きってこと？
そういうこと。
あ、そうか、鹿児島やもんね。うん、
まあ沖縄のお酒の例名した時にもね、
うん、
言うたけど、気温、暖かい気候では日本酒は作れねえよ、うん、ということで。
あ、まあだからこそ焼酎なんやろ
う。そうそうそう。でまあ。そんなね気温高いとこやからっていうので、やっぱりトラハルーテは同じで、
うん、
四季醸造ができるオクラを作ろうということになるわな、普通に考えて、
うん
うん、でまあ14代の高木さんとも仲いいっていうので、
うん、
その高木さんにもねお手伝いしても
う
て、
うん、
その四季醸造の可能な最新の設備を投入と いうことで、あの大倉さん日本酒蔵を建てはったという、これが去年一昨年か完成した
のが できて、お酒がこれなのね、
うん、そうでまだでも足りひんものがあった。
ほい、
それは技術。
ああまあまあそうか、日本酒を作ってたわけじゃないもんね、
う
ん、
そうでね、この焼酎の技術はあっても日本酒の醸造技術はないと。
お
う、
お
う、
お
う、うん、一応その西倉本は醸造学科行ってはったけど、本人は焼酎を作ろうっていうことで
行ってるから、うん、まあ、あまり気には
そう、うん、どうしてもその詳しいところまではっていう感じやな。
そうよね、
うん、でこの技術の方を埋めるためにどうしはったかっていうと、
うん、
2017年に廃業された大倉さんがあって、それはみこつるっていうお酒を作られてた、
うん、
長野県のひしとも醸造、ひしとも醸造っていう大倉さん
の
長野、
ぐらいまた遠いところ、うん、
あの蔵元当時であった近藤明でいいのかな、
うん、
ひ辺に召使いの召って言ったらいいの、ひに刀書いて口、うん、そう昭和の章でいいのか、うん、うん、にあのなど等っていう字、平均、いやじゃあ平等の等か、
うん、
で明でいいのかな、うん、この当時来てもうてお酒を作ろうぜっていうことでしてあります。
うん、
でこのねひしともさん、うん、なんで潰れはったかっていうのはちょっとね、一応自己破産っていうことに、経営なんで
ね、経営成り立たへんくなってたよね、
うんうん、でこの近藤さんは、
うん、
実はね外から来はった人やね、ひしともさんに。
ほう、
うん、そもそもひしともさんの後継ぎがいやへんだっていうことでね、
うん、
うん、外から来て社長兼当時にならはってんけど、ちょっとねいろんな記事読んでたら、
うん、
この人が悪いんじゃなくて、この人はすっごいなこう蔵を盛り上げはった人やねんけど、そもそもこの人が来る前からもうギリギリやったんちゃうかな、やろうかなっていう風に感じた。だから技術はほんまに確かにあんねんこの方、うん、うん、すごい良さ作って、私僕このみこつるって飲んだことあるけど、すごい美味しいお酒やったわ。
おー、
うん、うん、でまああのそうやって新たな挑戦っていうのね、この西酒造さ
ん
でしゃはって、この生まれたての天部っていうのね、今年2本目の作りも含めてこれからどうなっていくのかっていうのがすごく楽しみなお酒かなと思います。はい、
なんか最近あれね、苦労したハロクラさんが多いね。
いやー、そらどこもしてはるよ、
どこかな、
うん、今回のこのコロナっていうのももちろん
大きいしね、
あるし、これで潰れはったオクラさんっていうのも業者あるからね、
うん、
どうしても、
まあね、
はいはい、じゃあ僕からの説明は以上になります。
はい、ありがとうございます。はい、はい、最後までもう終わりかな、
終わりでいいよ、
はい、
うん、ちょっとねもうちょっと別の方面から語りたいとこもあってんけど、
うん、
今回はまあちょうどこんで
こんなもんかね、
キリがいいかなっていうところで、
そうやね、喋りだしたらね、
うん、
何ぼでもあるしね、
うん、
はい
はい、
じゃあ、うん、以上ですね今日は、
はい、
はい、ありがとうございました。ツイッターやっております、はい、ご意見ご感想などツイート、ぜひまたはダイレクトメールの方も、はい、ダイレクトメッセージね、 DM は間違えた、う
ん、ダイレクトメールなメッセージなのどっちか分からへん、
ね、DM はメッセージの方じゃないかな、ダイレクトメッセージやろ、
まあチャット形式やからね、
そう、うん、ダイレクトメッセージやね、 DM の方でお願いします。はい、はい、メールアドレスの方もありますので、そちらの方に送っていただいても結構です。
はい、
メールアドレスは酒ノート2020 @gmail.com、
うん、
sakenote2020@gmail.com です。
はい。
はい。うん、皆さんの意見、来たことある？ 待ってます。
はい。
はい。
忌憚のない、忌憚のない意見を。はい。
うん。まあね、結構ちょっとずつリスナーさんも増えてきてくれて、
そうだね。
嬉しい限りなんですが。
うん、今で100万ぐらいかな。
そんなにない。ない。
はい。
はい。
うん。
ちょっと聞きたいよね、正直どんな感じで。
せやね。
聞いてくれてはるのか。
ほんまに。
気にはなるところなので。
うん。
ぜひどなたかメッセージください。
うん。
ということで。
うん、
はい。
ああ一応今でもう半分は超えてんのか。
前回で
半分
いったねって言ってたから、うん、そうそうそう。
ちょっとね僕考えてることがあってもう50分超えちゃってるけど、そうだね。まだちょっと先の話になるけど、
うん、
47都道府県、
うん、
制覇した暁に、
はい、
最後の一本ね。
お
プレゼントしてもいいんじゃないかなと思って。
お応募。
うん。
ほう。
あ。
いいね。
どう思う？いいね。
何を飲むかは。
まあそれは僕次第やけど。
そやね。
うん。とんでもない酒が来るかもしれないけどね。ある意味。僕がどれをどう選ぶかっていうのがあるから。うん。
うん。
まあちょっとそういうことも考えてたりもしつつ。まだまだ先は長いのでどうなるかは分からへんけど、
うん
うん、その前に感想が来なくて嫌になってやめちゃったりするかもしれへんけどね。
変な脅迫しない。
まあまあそれはまだ別としてそんなことも考えてるんでまたまだまだ先は長いですがよろしくお願いしたいとこですかな。
そうだね、
うん、
はい、
はい、
ということで今回もおしまい、
はい、
さようなら。
はい、バイバイ。